新たに刻む通り Listen up 小手が念とか Break it Listen up 恐れるな Don't worry OK 解けいただくセッション待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまったかく Jump around 1, 4, 3, 2, 1, Let go ついてきない今俺ら先頭 Going, going, going 明日を掴むため Dreaming Sing it out
使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店校の新しい生活様式、おうちで当店校。中国料理専門店東天港のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品にちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは東天港オンラインショップ、まずはおうちで東天港でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
新奄美へシンクロせよ。日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
みなさまこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はスグルと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾リオです。
よろしくお願いします。
どうですか、
どうですか、
コスプレ。
そうです、最近でもちょっとい
いですよね、これでね、どうせその話でしょ。
そうです、そうです、はい、すごい雑な振りをされた気がするんですけど。
いや、もうスグルさんといえばねコスプレですから。
まあそうですね、あのちょっと、はい、ここ最近コスプレができてなかったので、はい、久しぶりに今度やろうかなっていうので、新しくちょっと新キャラを実は今度やろう。
新キャラ、
新キャラを、はい、あの今まで全然興味なかったんですけども、あの、はい、鬼滅の刃ずっと私いろんなキャラクターをやらせてもらってたんですけども、はい、初めてあの鬼の棟梁鬼滅寺無惨をちょっとこの度やることになりまして、
はい、
もう改めて
あの目の辺が変な人、
目の辺が、いやそうです、赤目のあの一番
怪我してる頭の人、
怪我してはないです、あの本当にラスボス、
ラスボス、
ラスボス、
あっちか、
あっちです、はい、をやる予定なんですけども、はい、ちょっとそれに伴ってもう一つちょっと新しいことをしようかなと思ってて、
はい、
ツイキャスビューワーってご存知ですか。
アプリ、
アプリです、はい、あのまあ、ラジオみたいな形で、うん、あのみ簡単に放送できるみたいな、うん、で友人が結構ツイキャスビューアーをずっとやってて、おうおう、まあ、ツイキャス系やってて聞いてたんですけど、はい、まあ、ちょっと今度あの、うん、ちょっと私も挑戦をこの土日でしてみようかなと。
なんか投げ銭がもらえるそんな感じですか。
いや、まあ、友達からあのぜひやってみてっていう話がちらほらちょっといただいてたので、
はい、
ちょっと、まあ、軽くお話程度でやってみようかなと思って、そのウィークを新しく作るのにあたってちょっとチャレンジをなのでウィッグ作りつつみんなでお話 し合おうみたいなので、はい、改めてちょっとこのラジオのことを勉強させていただいたので、なんかその技術を使って頑張って
ツイキャスをする、
ツイキャスビューバーでツイキャスデビューをこの土日しようかなと思ってます。
でもアカウントは明かさないってこと
ですね。まあそうですね、ちょっとあの
何のオープニングトークなんだここまでしたらプロモーションしてくるのかと思
って、いやいや、あのちょっと慣れてきたらまた別の機会にぜひプロモーションさせてください。
はい
はい、ナイスグサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp、 info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか？
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍子どもの心を強くするすごい声かけを編集されました主婦の友社の金沢様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですが主婦の友社様ってどんな会社か教えていただいてもよろしいですか。
はい、ですね、主婦の友社は今年で創業105年を迎える、まあ、いわゆる老舗の、まあ、歴史のある出版社といわれるあの会社なんですけれども、はい、ですね、主に、まあ、料理ですとか美容ですとかあとは育児といった女性向けの実用書をあの得意としている出版社です。で、まあ、書籍が結構メインなんですけれども、いくつか雑誌も出してまして、若いあのおしゃれ感度の高い女性向けのジゼル
っていう書とか、
あとはですね、あの、まあ、5、60代以上向けのシニア向けのあのユーユーっていう雑誌もあったりなんかしまして、うんうんうんうん、割とこう幅広い年齢層の女性にアプローチする本を作っている会社です。
ありがとうございます。実際金沢さんはどんな本を担当されていらっしゃるんですか？
はい、私は育児教育編集部という編集部に所属しておりますので、まあ、子育て周り子ども周り の本を作っているんですけれども、昨年に関して言うとアクロストンさんっていう性教育を広めていらっしゃるお医者さんのご夫婦のユニットがあるんですが、そのアクロストンさんの性教育の本を2冊ほど担当させていただいたのと、あとは子どもの自律神経を整えて、まあ、元気になろうというような親御さん向けの親子で元気になりましょうっていうような親御さん向けの本ですとか、あとは小学生向けのクイズ本だったり、あとはまあイギリスの翻訳絵本だったり、もういろんな子ども周りのいろんなジャンルの本を担当しております。
ずっともうそういう子ども教育本とかに携わってらっしゃったんですか？
ですね、まあ、子どもが自分の子どもができてからは、まあ、そういった方面に興味が向いたので割と子育て関係が多いんですけれども、新卒で入った会社は料理の出版社だったので料理の雑誌をやったりとか、あとはそうこの会社は美容の雑誌も出してましたので美容雑誌の編集もやってました。
そうなんですね。ある種主婦の友社様に行ってから教育とかそういったの方に行かれたって、行かれたというか、まあ、
そうですね、その新卒で入った出版社の次に入った出版社が主婦の友社ですね。その時はファッション誌の編集をやってたんですけども、
そうだったんですね。
フリーランスになってから、まあ、子供ができて、まあ、そういった分野に興味が湧いて子育て方面の本を作るようになったっていう。
じゃあまさにご自身のねプライベートでのいろんなね課題とかそういうものがベースで本を今お作りになってるっていう感じですかね。子育てを、
そうですね、なのでやっぱり、まあ、自分の悩みを、はい、まあ、体現できるじゃないですけど、はい、あと周り の, ママ友なんかからも子育ての悩みを聞けたりとか、はいはい、そういったこともあるので割とこう実生活が仕事につながりやすい、
なんか理想的な本作りですね。
そうですね。
ありがとうございます。では、まあ、今回は教育もご担当されてらっしゃるということで、まあ、その代表的なところで子どもの心を強くするすごい声かけについてぜひお伺いしていきたいなと思うんですけども、まずこちらの本を出版されたこうきっかけというのはいかがですか？
はい、ですね、きっかけは私自身この本レジリエンスを鍛える、まあ、声かけの本なんですけど、そのレジリエンスっていう言葉をテーマにした本を作りたいなっていうふうにずっと思っていまして、レジリエンスってちなみに皆さんご存知でした？言葉として、
なんか くじけないとかストレス耐性が強いとかそういうこと
ですか？じゃあご存知なんですね。結構周りでは知らないっていう方も多かったので今回ちょっとタイトルには採用できなかったんですけど、そうなんですよ、まあ、帯には入れてるんですけど、
くじけない心みたいなやつですかね。
そう、レジリエンスを鍛えればって入れてるんですけど、はい、まあ、先ほどもお話ししたように私子供がいて、で、まあ、ママ友とかとよくこう子育て の, お悩みをこうお話ししたりとかするんですが、結構みんな言うのがなんかうちの子本当こんなヘタレで大丈夫とか、もうとにかくもう打たれ弱くて仕方ないんだけど将来やっていけるのかなみたいな、そういった悩みを持ってる親御さんってすごく多いなっていう実感があって、なんかその親御さんたちにのお悩みにアプローチできる本ができないかなっていうのをずっと心の中で思ってたんですよ。で、まあ、いろいろ、まあ、取材でいろんな先生の話を聞いたり、まあ、文献とか本とかをリサーチしているうちに、なんかこのレジリエンスっていうのを鍛えるとどうやら子どもの心って強くなるらしいっていうのを知って、じゃあぜひなんかそのアプローチができる本ができないかなっていうことで著者さんを探し出したっていうのが、まあ、きっかけですね。
なるほど、まあ、著者さん今回足立さんっていう方なんですけども、はいはい、やっぱりもうそのレジリエンスの第一人者みたいな。
そうですね、日本でレジリエンス教育を広めていらっしゃる第一人者の研究者の先生なので、 あの他にもあの主婦の友社の本以外にもレジリエンスに関する本を数冊すでに出版されている先生なので、うん、私も、まあ、その著書を拝読して、うん、ぜひ先生に今回の本をお願いしたいということでコンタクトを取らせていただきました。
足立博美先生なんですね。一般社団法人日本ポジティブ教育協会代表理事さんなんです、は
い、代表理事です。
ポジティブ心理学コーチです。こう前向きになるにはみたいな
ことですね。なりそうですよね。名前から言ってとっても前向きになりそうな先生もものすごくそういうポジティブなオーラが出てる方です。女性でお一人お子さんがいらっしゃるんですけど、はいはい、名古屋に在住されてるので、まあ、取材とかはまあ、ほとんどオンラインが多かったんですけど、はい、すごく画面越しにもこう伝わってくるポジティブなオーラ先生です。
ちなみにその周りのお母様方は自分の子供が下手じゃないかってはおっしゃってますけど、はい、足立先生自身も最近の子ってちょっとレジリエンスが弱くなってんじゃないかなっていうような認識なんですか、ご認識なんですか。
そうですね、まあ最近の子はっていうよりも、はい、やっぱりコロナで、うん、子どもたちのメンタルがやっぱりやられちゃってるっていうのを先生は実感されているみたいで、まあ、そういうところから子どもたちを救ってあげたいっていう思いがすごく強い先生ですね、はい、
コロナの影響で子どもたちのメンタルがやられる、なんか具体的にどういった影響がされて子どもたちのなんかメンタルが弱くなってるのかってなんかありますか。
なんかいろいろあるんでしょうけど、まあ、私も実感しているのはやっぱり生活様式が急激に、うん、まあ、大人もそうですけど変化したじゃないですか、はい、で子どもの、ことで言うと、例えば小学校だと、うん、学校行事、楽しみにしていた学校行事が急になくなっちゃったりとか、うん、運動会とか修学旅行とか、あとは給食も今黙食って言って、
うん、そうですね、
前を向いてマスクを外さなきゃいけないので、うん、黙って食べるんですよ、うん、まあ、そういったことが、まあ、子どもはねまだやっぱり心の発達も未熟なので、そういったいろんな変化がじわじわじわじわやっぱり子どものメンタルの、まあ、不調の一因になるというか、そういった面があるのと、あとはもしかしたら内職さんもそうかもしれないんですけど、在宅勤務っていうのが取り入れられたじゃないですか、このコロナを機に。そうするとお家にお父さんもお母さんもいて、まあ、ちょっとうるさくすると静かにしてって怒られちゃう、そういったそれも生活の変化なんですよ、子供にとっては。大人にとっては、まあ、切実なんで怒っちゃうんですけど、はい、
分かります。
そういうことも割となんか子供のメンタルに影響しているっていう、教授、私が取材した教授は言ってました、は
い、そうかやっちゃいけないの。いやもうね、昨日うるさくてね、うるせえって言ったんですよ。ちょうどなんかネットゲームでもうボイチャでずっとやっててギャーギャーギャーギャー言うから、うっせえなって。あれやっちゃダメなんですね。
だんだん、まあね、でも言いたくなるんですけど、大人としては。ただなんか、まあ、その敏感なお子さんとかはなんか親にその怒られることでこう緊張しちゃう、いつも怒られる、緊張しきられて、それはやっぱりじわじわメンタル、
自殺が増えたりしてるって聞きますもんね、
う
ん、
そうですね、高校生中高生でも増えているみたいで、でもうつもやっぱり今年去年か去年増えたみたいで、はい、やっぱりちょっと子どもたちのメンタルがすごく心配だっていうのはもう足立先生もずっとおっしゃってます、はい、
そうか、そうするとやっぱり心を鍛えるっていうか、くじけない心が大事ですね、
持ってもらわないといけないねっていうことなんですよね。
なるほど、でもね、珍しいな、声掛けでそれが、なんかレジリエンスっていうと、はい、こうちょっと成功体験を重ねるだとか、うんうんうん、だったらばこう運動をいっぱいやっていくとこうだんだんそのちっちゃい成功体験で鍛えられていくとか聞きますけど、
ね、
ま
あ、割とそういうイメージのある方が多いんじゃないかって先生もおっしゃってたんですけど、はい、まあ、家庭で行う声かけでも、はい、全然レジリエンスは鍛えられるっておっしゃっていました。
ちょっと昨日
なので、まあ、そのノウハウをこの本に落とし込んだ、はい、
なるほど、具体的にじゃあどんな内容が含まれているのかちょっとご紹介していただいてもいいですか。
どんな内容が、はい、
おすすめの声掛けとかあったら、今日も家帰ったら開口一番それを子供に言います。
実例がいいんですかね。
実例、そうです
ね、こんな言葉掛けを、
歌詞別になるんですかね。なんか結構この間中間テストで落ち込んでたんで、
はい、なんかどう、中間テストで落ち込んだ、 あります、はい、落ち込んでいる時に例えば大事な仕上げ失敗 してしまって落ち込んでいる時に、はい、親御さんがよくやってしまうのが、はい、そんなくよくよしてもしょうがないじゃん、
はい、
そんなことを言ってしまうらしいんですけど、はい、やっぱり一回そのなんか悔しい気持ちを受け止めて、はい、自信を育てる声かけをここではしなくちゃいけない、ね、
受け止めるんだ。
なので、まあ、大事なことがうまくいかなくて悔しかったよねってまずは共感してあげてそこからまあ、これまでもよく頑張ったねうまくいかないことってあるよねっていうふうに、まあ、今度はどうしたらいいかなっていうところまで持っていけると一番いいって先生はおっしゃってる。
受け止め
まずは共感なんですよ。
共感できてますか？
できてない。その時言ったらやってないだからそうなるに決まってんじゃんって最初に
そうなんです。だから避難したり責めても子どものレジリエンスは育たないっていう先生がおっしゃっていて、子どもの悔しい気持ちに寄り添って共感してあげるっていうのが第一歩
ということ
らしいです。
なるほど。
この放送ですごい面白いなと思ったのが、まあ、構成として、うん、最初はもちろんレジリエンスって何っていう話から始まって、まあ、親がしなきゃいけない大事なことっていうのをこう説明してて、うん、でその後こう親子でできるようなワークのチェックシートみたいなのがあっての最後に実例、こういうふうに声かけたした方がいいよみたいな形で1ページ一つの本でこう順によって分かっていくみたいなところが本当に分かりやすいなって思ったんですけども、
ありがとうございます。
なるほど。
その本の中で私すごい、はい、あいいなと思ったのが2つあって、はい、1つがネガティブオウムっていう言葉が出てくるんです、
ね、オウムって鳥の
オウム、鳥のオウムなんですよ、はい、そのあなたはどんなネガティブ7匹ネガティブな言葉をささやく7匹7羽のオウムっていうのを、まあ図解で入ってて、うん、いろんなオウムさんがいるんですけども、はい、そのネガティブになってしまうオウムさん、あなたはどのオウムさんですかっていうので、
あ子供がってこと？
そうですそうです。ははで例えば避難オウムとか諦めオウムとか、うん、心配オウム、無関心オウム、罪悪感オウム、敗北感オウム、正義オウムみたいな形で7羽のオウムがあって、はい、自分がどのタイプかみたいな、ネガティブになった時に自分がどのタイプかみたいなのが、
うん、そうなんですよ。なんか同じ出来事でも人によってやっぱ捉え方って違うんですよね、
はいはい、
なので自分がどんなネガティブな方面に行きがちかっていうのを知っておくことで、はい、まあ、そのネガティブのサイクルから抜け出せるっていうのが、まあ、心理学であるらしくて、なのでまあ、同じ出来事があっても自分はどういうネガティブな捉え方をしちゃうかっていうのをこのオウムでチェックしてみましょうっていう、
そ
のリストの
方に。何だろう、子どもの時を思い出すと諦めてたかな。
諦めですか、
うん、
あもう諦めオウムっていうのがあ
ります。諦めオウムです、はい、でした。
あなるほど、うん、私何だろう、自分だと、
はい、
あでも罪悪感オウムかな。
罪悪感ですか。
なんで私って
ってなっちゃう。だからずっと引きずってるんですよ、心の奥では、うん、なんか表面的には見えないけどずっと心の奥でネガティブなところがずっと残ってるみたいな。で
自分を責める、
はい、なんであの時こうしちゃったんだろうとか、
とそれを分かるとそれぞれに適切な声かけがっていう感じ。
そういうことです。だから子供がどんなネガティブな捉え方をしがちかっていうのを親が分かっておくと、まあ、そこから抜け出すために、はい、声がけしやすくなる。この子はすぐにこうやって罪悪感を覚えちゃうから、はい、こういうフォローをしてあげるといいっていうのが親が分かりやすくなるっていうチェックですね。
そんな見方したことすればないな。
そうなんですよ。でも心理学の考え方だと、まあ、こういうことをやると、はい、より子育てがしやすくなる。
そうですね。その何オウムか分かれば受け止め方がね、最初の共感の仕方が分かりやすいですね。
そういうことです。はい、
しかもなんかこれには性格的な強みなので、ポジティブにするために、うん、こういう強みがあるよ、あなたにこういう強みがあるよっていうチェックもちゃんとできるんです、うんうん、
わいいですね。
ちょっとこれはぜひ本書買って、
親が僕も欲しかったな。
そうですね、ぜひやっていただきたいです。なんかうん、今なんか結構子育て界隈でというか、はい、自己肯定感を、子どもの自己肯定感を高めてあげようっていうのは割とキーワードの一つであって、はいはい、やっぱり自分自身はできる、自分自身はに満足してるっていう感覚を持つことがやっぱり大切で、はい、日本の子どもってその自己肯定感が低いって言われてるんですよね。なのでやっぱりこう自己肯定感が高いほど困難なことが起こった時にそれにこう 立ち向かって、うん、あの乗り越えていける力、まあ、イコールレジリエンスなんですけど、はい、それがあの強いっていうふうに言われてるので、うん、その自己肯定感をあの育てる声かけをするときにその性格的な強み子どもの性格的な強みを知っておくと、うん、そこに注目して声かけができるっていうアプローチになりますね。だから例えば好奇心が旺盛な子どもっていうのが分かってたら、うん、なんかあのさすがアイデアマンだよねとかあの褒めていくっていう声かけをしましょうっていうのが、うんまあ、この本で紹介して
なるほど自己肯定感か、うん、でもななんか心配になっちゃうのは全部認めてあげるうちに居直らないのかなっていうの その辺はどうしたらいいんですか。あそうなんか例えば落ち込んでも、
はい、
全部必ずあの寄り添ってあげるとそうするとなんかそれでいいのかみたいなことになってっちゃないのか心配なんだけどそういう時ってどういうふうにしてこう現状ではやっぱりいけないからもっと努力しようようになっていくんですかね。
そうなんでしょうね。でも、うん、まあでも先生がおっしゃるにはやっぱりこう、まあ、その子の特性にもよるとは思うんですけど、うんうん、あのまあそう言って強く非難したりとか、はい、いうことであの、まあ、レジリエンスは育たないっていうふうに言われてるらしいんですよね。なので、まあ、まずは共感っていうのがやっぱりそのポジティブ心理学ではファーストステップ、
うん、あそうかポジティブ心理学、はい、
なるほど
ベースがあるから
ねベースがあるから
ベースがあるんですよね。だからやっぱりレジリエンスっていうとこうタフなメンタルで何でも切り開いていけるぞみたいな、はい、そういうイメージがあると思うんですけど、なんか今の時代はまあ、先生がおっしゃるにはどっちかというとその困難なことが降りかかってもそこから回復をしてこうしなやかに乗り越えていけるような力の方がこれから大切になってくるんじゃないかっていう、それを育てるにはやっぱ共感することが大切っていう、はい、
そうですね、話なんです。これでもあとなんかね上司の人が読んだ方がいいような気がする。
そうそうそう、
だんだんさこう褒められたりこう共感されてこう、ね、ポジティブにしてもらえてる子どもたちが増えていくわけだからそういう操作の仕方をしないとなんかお前そのままじゃダメだみたいなことをでやってると多分なよってしちゃうかもしれないですもんね。その辺あこういうふうにお母さんたちは育ててきてるんだなみたいなところを知りたい知った方がいいような気がしますね。
うん、そうですね、ありがとうございます。それでは最後にこの本を通して感じてもらいたいこと、うん、伝えたいことがあったら教えてください。
はい、まあ、これも本の中で先生があのおっしゃってくださっていることなんですけど、親の声かけっていうのが、うん、あの子どもの心を守るワクチンになるっていうふうに、うん、あのおっしゃっていて、なんか声かけっていうとこう子どもが癇癪を起こしたりあのぐずったりした時にこうその場を切り抜けるためのスキルみたいな風にあの、まあ、思ってらっしゃる方っていうのも結構いると思うんですけど、まあ、それだけじゃなくってあのもう生涯にわたって子供親からもらった言葉っていうのが子供の中に残ってあの、まあ、困難なこととか落ち込んだりした時にあの子供の心を守ってくれるそんなものになりうるんだっていうことをあの先生は知ってほしいっていう風におっしゃってました、
ね、確かに。
ありがとうございます。じゃあ皆子育て世代の皆さんぜひぜひこの本買って、はい、読んでみてください。
よろしくお願いします。
そうです、ね、
はい、ありがとうございました。本日のゲストは主婦の友社より金沢様でした。曲は虹ユーエテイクアピクチャーです。
はうんあアイスララ君といたら Take a pic, take a pic, keep a merry-go-round、yeah. 君を見つめるそれだけでゴー、うん、あ覚えてた Everything we do Flashlight, tight, the hell, let it pop
辛い時悲しい時そばに行くよ Never worry and believe me I won't leave you lonely 明日なんてからないけどかけてみたいな
本日も開講
ナイスクー学園
はい、皆さんこんばんは。時刻は今ちょうどですね18時30分になりました。本日もナイスク学園のお時間です。レインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けしております。ナイスク学園パーソナリティのカノンと
キノカです、このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
イエーイ
イエーイ
イエーイ、ちょっと今日はスタジオ内に見慣れぬものがあるんですけど、
お
これマイク音入ってんのかな、
多分、ね、ちょっと
行きます
よ、いい
っすか、入ってる入ってる、ちょっとこれ今日はねこのチーンがあるんですよ、イエーイちょっと今日はねこのチーンがあるということで、まあ、一体どのような放送になるのでしょう、楽しみですねちょっと皆さん楽しみにしていてくださいね。はい、ということでオープニングトークが薄いんじゃん
鳴らしただけ
鳴らしただけチーン鳴らしただけ、まあ、ということでね早速ね本編の方入っていきましょう。ナイスク学園でもリスナーの皆様からのメッセージを募集しております。宛先は、info@885fm.jp info@885fm.jp です。また YouTube 上でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイスク学園 Twitter もやっているんです。アカウント名は @naisg_student naisg_student、 フォローよろしくお願いします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、ということで早速本日のゲストさんを紹介していきましょう本日のゲストさんはですね、浅野高校の生徒会長さんです。坂本優希さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。かわいい、
かわいい、癒されますも
ん本当に、
はい、
隣の多いも出ちゃダメでも可愛いですよね。
もう学ラン制服、
制服、
いやちょっと久しぶりすぎて爽やかですよね。
ほんとね、爽やかよね。どうもこんにちは。
こんにちは。
あの怯えないでね怯えないでね
確かに
ね、坂本くんは生徒会長ですか。
はい、
今年から。
そうですね。
じゃあ生徒会長選挙を戦い抜き、
はい、
戦い抜き、
戦い抜き、
おお、おめでとうございます。
お疲れ様
です。ありがとうございます。
どうですか、生徒会長になった実感としては。
いや、なんかすごいできることが増えたなっていう感じですよね。おーおー、今までなんか生徒の一人としてあまりなんか、まあ、できることが少ないってとこに思わないかったんですけど、生徒会長になったらいろいろできることが増えた、うん、あと先生からの注目を集めるなっていうので、ちょっと勉強頑張んなきゃいけないなみたいな、
あ
プレッシャーもあり
つつ、はい、勉強頑張んなきゃいけないなって思えるところが偉いっすよね多分俺が生徒会長になったらみたいな、お全校生徒の職、おはよう、おはようみたいな多分なっちゃうから、あ勉強頑張んなきゃとはならないから偉いね 分かんないけど、俺のイメージの中の路線会長はそうなのよ、もうあ、おはよう、翔くんおはようみたいな。よくないね。でも、そんなね、その君じゃないよ、坂本君ね、はい、なんかその生徒会長もしつつ、いろんな活動をしてるっていうお話だったんですけれども、模擬国連っていうのに参加してるっていうお話を、はい、ちゃほらっと聞いたんですけど、模擬国連って何なんすか？
そうですね、模擬国連って、まあ、その名の通り国連を模擬するものなんですけど、もう国連って結構いろんな国、各国、まあ、アメリカとから日本、まあ、そういう有名な国からもちろんすごい、まあ、あまり有名じゃない国までいろんな国が参加して会議をして、うん、一つの議題に対して、まあ、決議として結論を導くっていうものなんですけど、高校生でやる模擬国連っていうのは、まあ、大学生でもやってることがあると思うんですけど、まあ、各国、まあ、例えば僕が参加する場合にインドっていう国を割り当てられて、インドの国の大使としてインドのことをいろいろ調べて、例えば宇宙利用についてだったら宇宙についてどういうふうに、どういうような結論をみんなが合意できるようなことをして結論を導くっていうような感じで、例えば結構そうですね、発展途上国と先進国っていうので結構立場が分かれるんですよね。なんか僕が参加したその宇宙利用についての会議だと、先進国はやっぱ宇宙開発を進めたいと思うけど、発展途上国は自分たちはまだできないから資源を取っといてほしいって思ったりして、結構対立が起きたりするので、そこをうまく交渉を重ねてどっちも合意できるラインを見つけるっていうのが模擬国連の醍醐味っていうか、そこをするのが、その会議が模擬国連っていう感じですね。
すごいよ。
高校生で、
みんな高校生なんですよね。
高校生大会はみんな高校生ですね。
すごい。でエントリーすると国が割り振られて、
はい、
その国について調べて、
はい、
大使になりきったつもりで、
はい、
すげえ、あなた今日からインドお願いしますねって言われて俺多分カレー美味しいですよぐらいしか言えないのよ。ちなみにインドだったんですか？
昔参加した会議でインドだったことがあります。他にもオランダ勤めたりカナダ勤めたり、あとニュージーランドとかも。
もうめっちゃもういろんな国詳しいじゃん。もう
あ、そうですね、なんかニュースとかで何かあったら、あ、これ自分の国の立場だったらこれ言うなみたいな。
いやもうニュース見る視点がもう
大使。
すごいね。今一番思い入れがあるのはどこの国なんですか？
やっぱ今パッと出てきたインドですね。
インド、
はい、
インドはそのインドの時が宇宙のあれ、
はい、そうだ。
インドはどういう立場なんですか？はい、進んでるんですか？
インドは今進めてるっていう感じですね。
あ、
今なんかアメリカとかってもうずっと前から、ずっと冷戦の時からずっと進めてた国で今も進んでるけど、インドは最近進んできた国っていう意味で、発展途上国と先進国の間ぐらいっていうことで、その2つの国の立場をつなぐ架け橋になれるかなみたいなことを最初考えたりしてて。
お
い
やすげえ、
頭上がらないです。
頭が上がらないよね。
すごい。
ニュースとかでたまに国連のうんぬんって出てくるけど、あ、俺らあれやってみようとは思わないで。
思わない。すごい。
いやすごい。すごいでしょ。どう今日の。
ちょっと坂本君。すごすぎて。
そう、打ち合わせの時から話聞いてて、おみたいな。
いや一応私は生徒会、うん、副会長やってたんですけど、でもなんか。すごい世界のこと考えてるじゃないですか。私は、自分の小さな高校のことをやるので精一杯でしたよ。
本当に？栃木だったんでしたっけ？
そうですそうです、栃木の女子高校で、
ね、
そのまま栃木女子高校なんですけど、そう、まあでもいろいろ、そうですね、なんか栃木だとなんか六校会っていうのがあって、栃木県内の高校ちょっと集まっていろいろ話してる機会とかあったんですけど、まあ情報交換したりとか、いやでも本当にすごいな、スケールが違うなって思って、
まあね、
びっくりしました。
近くのつながりも大事だけどね、まあ、世界をやってみるみたいな、そういうのもすごいっすよね。
すごいです、本当に、
尊敬
しちゃう。
でね、そんな坂本くんね、さっき打ち合わせの時にね、あ、ちょっと高校生っぽいっていうね、可愛い一面を見つけたんですけど。
え、何ですか？
生徒会だけじゃなくて部活にも所属してるんですって、ですって、
でしって、
うん、何部でしたっけ？
ここはクイズ研究同好会です。
ほら、クイズよ、クイズ、
クイズ。
みんななんとなく分かってきたでしょ、これの意味が。そのクイズ研究同好会は自分で立ち上げたんでしたっけ？
そうですね、一応中2の時にやりたいなと思って、
すごい。
もともとクイズ好きだったんですか？
なんかまあ好きだったっていうか、その時なんかテレビ見て、あ、クイズやりたいなけど自分の学校にクイズ研究会ないなと思って、それで
食っちゃおうって、
はい。
どのジャンルのクイズが得意なんですか？
いや、僕はどれが得意って、まああえて言うなら哲学系は好きですけど。
わ
ー、
すごい。
うわうわ
すごい、
まあ、すごい
名前を聞いただけでやだ。
哲学って聞いたことはあるけど、何を学ぶ学問ですかみたいな。
まあでも哲学ってそんな知識じゃない感があるので、
あ、
クイズとしてジャンルとして好きって言ってもそんなすぐ強くないねみたいな感ありますけど。
クイズの大会とかにも出たりしてるんですか？
あ、そうですね、クイズの大会、まあクイズってあんまり他の例えばサッカーとかそういうスポーツとかと違ってあんまり公式大会っていうのが少ない、どっちかっていうと未開発の部分が多いので、あんまり公式大会っていうのは少ないんですけど、まあ、いくつか参加してます。
もう
ないないね。ちなみになんか全国大会とかにも出場したみたいな。
あ、そうですね、なんかエコノミクス甲子園っていう大会があって、それはなんか経済について、経済や金融についての大会なんですけど、それで一応全国でベスト4になったことはあります。
すごい
すごい
すごい、
もう、ね、すごいと。もうまず国連やるじゃんで、まず全国にも行く、もう日本ももう、もうね、行ってるし、
コンプリート
世界にも進出してるし、まあ、次もうインドになりきって、ぜひ次は宇宙をでやってもらいたいけどね。で、けどこれ使おう、これ今日はね、クイズをね考えてきてくれてるんですって。
嬉しいけど苦手だよ
ちょっとエコノミックスな分、ちょっと優しめで、
ちょっと優しめで、
難しくてもお兄さんとお姉さん頑張るから、
頑張るから
僕からはエコノミクスじゃなくて、もっと身近な部分でクイズ研究会みんな知ってそうな問題を一問
お願いします。
じゃあいきます。
はい、
フランス語で稲妻という意味がある細長いシュークリームの表面にチョコをかけたものを何というでしょう。
え、なんでわかるんですか？
なんでわかんの？
これは
シュークリーム、シュークリームの上にチョコ、細長いっつったよ。
あ、
でも分かるんだよ、分かるんだよ、分かるんだよ、あのね、売ってんだよ、売ってんだよ、
分かったかも。
お、なになになに、
え、いいですか？
いいよいいよ、
押しちゃっていいですか？
いいよ、押していいよ、
いきます。
はい
はい、いくるよ。
正解です。う
わーなにこれ、楽しい、いくるんだよ。そうだよ。
なんで稲妻なんだろう、面白い。
なんで稲妻なんだろうね、
気になる。
どうなんですかね。でも実際シュークリームはキャベツなんですよ。シュークリームのシューが、まあ、クリームはクリームですけど、シュークリームのシューがフランス語でキャベツなんで。
え、そうなの？
なんか聞いたことあるような気がする。
なんでなんで、キャベツ味しないけど見た目がってこと？
見た目じゃないですか。
あ、見た目か、はい、あ、なるほどね。
おうおうおう、キャベツって聞いたら一瞬、あれ、キャベツの味したっけって一瞬考えますよ。
考え、
僕も思いました。
キャベツ、あ、あーみたいな
一瞬思います、それは本当に。
いや、面白い
面白い
面白い。もう一枚いけたりします？
え、これ難易度上がっちゃっても大丈夫？
あ、いいよいいよ、どんどんこい、どんどんこい、
任せました、カナさん。
じゃあちょっと僕のすごい一番好きなクイズ、
始める
きっかけになった問題を。
よし、
問題、ラテン語でさらに向こうへという意味がある16世紀後半にスペイン国王カルロス1世が個人的なモットーとして使い始め、現在ではスペインの国のモットーともなっている言葉は何でしょう。あ、なんかすいません、
日本語じゃないんだけど、
はい、
答えがラテン語なんだけどちょっと待って、なんか大学で専攻してるでしょ
スペイン語やってます。
ねえ、頑張ってよ。
これはあれです
ね、ヒントちょうだい。
なんか僕のヒーローアカデミアっていう漫画があると思うんですけど、あれですごいよく出てきます、この言葉が。
わからんて、なにな
に、チラ見しかしたことないよ。
なになになに、なに、もう一声、
もう一声
いや
ちょっと ラテン語でさらに向こうへって意味なんでしょ。
まあ、もっと先へとか、さらに向こうへみたいな、そういう。
え、日本語でよく聞く？
聞かないですね。
聞かない
わ、わかんないわ多分。
え、もう答えなんすか？ですか？
プルス、
お、
プルスウルトラ
です。押して。よし、
おお、プルスウルトラ。
わからん。
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 このク イズがきっかけになったんですか？
なんかあいいなと思って、なんかすごいさらに向こうへっていうそのなんか進む感じがなんか心に響きましたね。
すげえ、すげえ、まあまあもうだからこそ宇宙行くしかないよな。ね、クイズもやり、うん、その模擬国連とかにも、まあ、元生徒会ですか、
はい、
活動してるってことですけど、うん、いやすごいね、いろんなことを手に出して、お勉強大丈夫そう？
頑張んないとダメですね。
かわいい。ね、でもその生徒会では今後どういう活動していきたいとか何かあったりするんですか？
そうですね、なんかやっぱ今なんか情報化進んでていろいろ、僕が北海道の人と連絡取ろうと思っても昔だったらまあ会わなきゃいけないって会うっていう工程が必要だったかもしれないですけど、今は例えばメールアドレスしてたらずっと離れてても全然簡単に連絡を取れると思うんですよね。そんな感じで情報交換っていうのが今すごいしやすくなってると思って、だったらそれを全国規模でみんなで情報交換できたらいろんなことができるようになるんじゃないかと思って、それを全国規模の情報交換できるように何かいろんな人と連絡を取って進めていけたらなと思ってます。
だって全国行ってるじゃないですか、
ね、
友達も行ったりします？
あ、います。
あ、すげえ、
人脈が
すごいね、
広がる。
全国の人とつながっていろんなことができるようになるっていうのは例えばどういうことを想像してるんですか？
そうですね、例えばなんか多分生徒会でよく掲げられる公約として、携帯電話の制限解放ってあると思うんですよね。
あ、学校内で使っていいかどうかとか、
はい、
まあ、もうそもそももうカバンに持ってきちゃダメだよっていう学校もあれば、あ、
そうですよね、
学校内で動画撮ってワイワイやってる学校もあるしみたいな、はい、そういうことね。
そうですよね。
はいはいはいはいはいはい。
で、なんかそういう学校って、まあ、もちろん、なんだろう、変えようって思った時に、じゃあ先生にこれを変え、携帯電話、使えるようにしてくださいって言っても、いや何があるかわからないじゃんっていう悪影響が全然予想できないっていうのがあると思うんですよね。でも実際、まあ、広く見てみたら開放されてる学校、まあ、使える学校も普通にあって、
そうですね、
そういう時にじゃあ使えるようにしたらどういう影響があるのかなって、使えない人が考えるよりも使える人が考えた方がより正確に予想できる。
ああ、ただえちょっと使わせてくれよっていうんじゃなくて、すで、はい、に使ってる人がどういうところが良くてどういうところがダメだったかみたいなの意見を聞いた方がいいってことね、はい、
すごい、
いやすごい、俺それだって先生の立場でそれ言われたらさ反論できなくない？あ、おお、
実例出されてます
から
ね。
実例出されたらすごいよね、はい、あ、でもそういうのをだから全国規模でコミュニティを作っておけばいろんなことを、はい、そのすでにやってるところから経験してるところから、
はい、
ノウハウを得て進められるってことだもんね、
はい、そうですね、これ何よりも、もう書いてる学校から聞くっていうのも一つですけど、そのもうすでに書いた経験のある人から聞けたら、もうそのどういう風に言ったのかっていうのを特定できるんで最強ですよね。
確かに学校の生徒会、生徒会が個人個人でやるよりつながってた方がいいっすもんね、はい、
そうですね、
っていうつながりを今後も作っていきたいと、はい、
そうですね、なんかまあ僕だけが知りたいんだったら、まあみんなに個人的に聞けばいいですけど、それぞれがみんなで知れるようにしたいんだったら、なんかコミュニティみたいなのを作るのが一番ベストかなと思って、
おえ、ぜひやってほしい、
頑張ってほしい、
日本のコミュニティ作り、模擬国連に出てインドの代表で宇宙ね、これ忘れないでくださいね。もう全部制覇、銀河系制覇していただいて、またね、大学生とか、まあ、それこそ高校生のうちでも進展あったら面白いお話聞かせてくださいね、
はい、
エクレアの次のクイズまた待ってるね。
あ、分かり
ました。勉強しとかなきゃ、
ね、難易度あれですね、ちょっと難易度間違えちゃったんで、ちょっと次は。
いやでも俺なんかね、ちょっとね、勉強不足なのよ、頑張る頑張る、でもエクレアはちょっとみんなに自慢するから。いや、ということで、はい、早いですね、あっという間でしたけど、ね、そろそろ別れの時間がやってきちゃいましたのでね、ということで本日のゲストは浅野高校の生徒会長坂本由紀くんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後まで お楽しみください。お送りする曲は BTS でバターです。どうぞ。スモーズ like butter like a criminal undercover don't pop like trouble breaking into your heart like that
cool shade stunner. Yeah, owe it all to my mother. Hot like summer. Yeah, I'm making you sweat like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so
do the booty.
It's like that right love to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause God can see. So I step right left to my feet. Get it, let it flow. Smooth like butter.
For you ain't like no other. Don't need no usher. Remind me you got it bad.
Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I
gotcha.
Making you fall like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'm with your heart into two. I got the superstar glow, so ooh,
to the boogie line.
Side step right left to my beat. High like a moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, cause dark is deep. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll.
Eyes on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. On the place, get moving with the bass low.
One step, two step, 考える前に行動さ。 Three step, four step, 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き主婦の友さんより金沢様をお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では、今回著者で、ご執筆いただいている足立先生のセミナーがあるというふうにお伺いしたんですけども。
はい、今回 の子どもの心を強くするすごい声かけの出版を記念して、はい、出版記念ウェビナーとして Zoom の無料講座を行っていただけることになっております。
はい、
はい、6月10日木曜日の11時半からで、日本ポジティブ教育協会 のホームページから申し込むことができますので、ご興味のある方はぜひホームページにアクセスしてみてください。
まだ本を、買ってない方でも参加は可能なんですか？
あ、そうですね、本は買ってない方でも参加は可能なんですけど、はい、本があるとより
ここもちょっと聞きたいなっていう、この本の内容のここをもうちょっと聞きたいなみたいなことが聞けたりするんですね。なるほど。
具体的にはどういった内容のなんかことが多く触れられるんですか？例えばワークが多いとか。
足立先生がレジリエンスについて皆さんに分かりやすく解説するという内容でして、レジリエンスって何でしょうっていうところから始まって、こう自分のこうネガティブな感情を上手に扱うにはどうしたらいいかですとか、あとはこの本書に基づいたレジリエンスを育てる声かけのトレーニングがあったり、最後にお悩み相談、先生のお悩み相談とか質疑応答のお時間を取る予定なので、先生に何かこう相談してみたいことがあるっていう方もぜひぜひ、はい、
でもいいですね、直接こう質問ができるっていう環境が、
うん、そうですよね。オンラインだと多分セミナー会場とかで聞くよりも聞きやすいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひお時間合う方は、無料ですので、
もしかしたらまた
いただければなと思います。
さっきの7つですか、はい、のオウムのタイプとかね、こう診断のお話とかもね、もっと詳しく
聞いていただけると、はい、
はい、
ぜひ、はい、では皆様ちょっと気になる方はぜひぜひ6月の10日木曜日11時半から無料セミナーやってますので、うん、ぜひ皆さん申し込んでみてください。
多分日本ポジティブ教育協会で調べると たひあの検索が引っかかりますよね、おそらく。あ、
引っかかります ね、 そうですね、はい、大丈夫です、
はいはい、ありがとうございます。では皆さんぜひ検索かけてみてください。今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍子どもの心を強くするすごい声かけを編集されました主婦の友社より金沢様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はすぐると
松尾梨央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。だけど繰り返ればきっと自信という足跡が。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社内職の提供でお送りしました。間違えてもなく正解でもない、ただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を変えれるのさ。 My way
を灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けてないな。ただ自分のやりたいことに信念の魂を燃やし続けるのさ。 Go away, go away, 僕らまだまだこれから。 All right, all right, 悩むことに意味がある。 Go away, go away, 素晴らしい。Don't worry.